結局のところ4月の上旬くらいまでは、あの花粉症の方々っていうのは、花粉に悩まされるそうなんですよ。
あ、そう。
ね、お聞きの皆さんの中でも、はい、この花粉にね、悩まされている方いらっしゃると思いますよ。
そうだね。
うん、それはね、どう4月上旬まで続くよ。
あと2週間ちょいちょいはあるんだね。
あ、そうだね。いやー、どうね。
ねえ。
僕ね、今年はとってもその花粉症を久々に、いっぱい悩まされまして。しかも期間が長い。
長いね。
もう朝が起きたらね、あ、今日の花粉指数はって分かるんですよ。
起きた瞬間に分かるの。
もう鼻にね、そう、来ているの。
あ、そう。
うん。困っているよ、本当に。
かわいそうにな、
ただね、あの、いつまでもね、花粉花粉ってね、あの、悩まされっぱなしの僕ではないと。いろんな、この対応策、やっぱり日々ね、考えていますよ。あのね、メールもね、結構いただきまして、
あ、そう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あの、そう、1月ぐらい、なんなら去年末くらいに、そのもう注射をね、ちょこちょこと打っていると、そのアレルギーのね。
ああ、なんか聞いたことありますよ。あの抗体を作るってやつでしょ？
なのかな？
もう先に花粉入れちゃおうみたいな。
ああ、そうなの？
うんうんうん。らしいよ。
うん。ただそんなね、もともとあれですよ。
なんですか？
もちろんね、毎年来ることですから、
はい、
おそらく来年も来るでしょうと。
まあさ、なんか年々ひどくなってる雰囲気しますけどね。
そんなことないんですけどね。いや、今年はね、ガーッと来ましたね。
そうね。
ただまあ1月にその注射を打ちにね、この病院に通う、みたいなことがもしね、僕にできたらなと。
僕という人間はね、
はい、そんなことを夢見る。
夢
見
る
ね。
行けよって話、
こともありますが。
夢かい、それ。そう。
この、いざ来たらね、対応していかねばならないということで。
はい、来てから、はっ！ってなる。
日々ね。あの、いろいろやっていますよ。
はいはい。
鼻うがいってご存知ですか？
鼻うがいですか？
はい。
鼻から何か通して。で、口から出んだっけ？
鼻から鼻に通します。
あ、え？
なんかね、専用の、そういう、なんか、鼻うがい液と、鼻うがい器。
鼻うがい器。
みたいなのが、あの、薬局に売ってまして、で、それをね、僕、もう使いました。もう僕、鼻うがい、した後の、僕です。
なんだよ、それ。なんか一つ大人になりました、みたいな。
左の鼻の穴の中に、この、なんつうのかな、哺乳瓶のようにちっちゃい。みたいなのをグッと入れると、洗浄液なのかな、まあ、ほとんど、ちょっとしょっぱい、ちょっとミントみたいな。
あ、ミント
液なんですけど、それをギュッと入れて、反対の穴からシャーっとそのまま出てくるんですよ。
反対から出てくるんだ。あ、そうなんだ。
それね、なかなかスッキリするのね。確かにいいなと思って。で、ただ、その、あの、洗浄液。まあ結構やっぱりお値段しまして。
あ、そう。っていうかさ、痛くないの？なんかさ、プールでね、
はい、
鼻に水入ったら、
ツンって。痛いですよね。
なるじゃんか。
経験ありますよね、なんかね。鼻に水入った、っつってね。
そうそうそう。
ちょっと、あれだよね、プールの時間に、あの、テンションが下がるやつですよね。
そうそうそうそう。
あら、痛いって、ね。
それまでね、結構元気だったんだろうね、きっとね。
そう。一瞬おとなしくなるやつですよね。
そうそうそうそう。
はい。それがね、あれなんですよ。なんかね、食塩をちょっと入れた、なんか生理食塩水、なんか 0.9% くらいの食塩水にすると、鼻にツンと来ないっていう。で、そういう洗浄液とかもだいたいそんぐらいになってるんだって。ただもう洗い流すのにね、もうジャバジャバ使うわけですよ。
え、それはさ、一日、どのぐらいやっていいとかさ、よくさ、お薬とかね、一日一錠とかさ、朝晩とかさ、
そうだね、
決まってんじゃんか。その鼻うがいはいいのかい？
あのね、お薬じゃないので、いいんだけど、ただほら、やっぱりこの鼻の粘膜あたりって、普段ね、水がシャーシャー通るところではないので、
あ、そっか。
空気ぐらいなので、
うん、そうだね。
あの、そう、粘膜を痛めてしまわないように、うん、まあ、あんまりね。
あんまり頻繁にはね。
う
ん、
そう、
はんはんはん。
あのね、鼻噛むよりね、うん、あの、すっきりするからね、ちょっと癖になるんですよ。ただ、だからね、そう、やりすぎないようにと。あと、あれです。その、実際にね、水道水に食塩をちょっと入れて、
うん、
で、そしたらツンとしないから、
うんうん、
もうそれでいいんじゃないかと、
うんうん、
思いきやですね、うん、その水道水には、この目に見えないね、
うん、
微妙なこのバクテリア的な、
は
あ、なんか他の菌もあるので、そういうので、なんか、逆に鼻のね、なんか炎症とかね、
うん、
それが耳いっちゃったり、脳いっちゃったりとかね、なんかするみたいなのをね、
うん、
今、鼻うがいのお話をするにあたって、
うん、
あの、ちょっと調べてみたら、うん、そういう怖いことがいっぱい出てきて、
うん、
もうどうしようと思って。
あ、そう。でもちゃんと、うん、その市販されてるね、
うん、
その薬的なさ、薬屋さんに売ってるやつ、
はい、
とかだったら別にいいでしょ？
どうなんでしょうね。まあ、その煮沸してあるもの、
うん、
あの、厳禁してあるもの、
はいはい、
菌を減らしてあるものを使った方がいいよということで、
うんうんうん、
まあそうだね、
うん、
良かれと思ってやったこともね、
うん、
なんかなってしまう、そんなこともどうでしょう、往々にして生きていく中でありますよね。鼻うがいももしかしたらそうなのかもしれないとドキドキしながらですね、ただこのスッキリするには変わらないので、
うん、
まあちょっとそのね、水道水は使わないとかね、
うんうんうん、
そういうことも気にしながら、
そうね、
ちょっと使っていければなと思っているのが、それ、鼻うがい。
はいはいはい。
あとね、飴。
飴？
うん。
喉飴？
鼻がスースーする。
鼻飴みたいな？
あのね、結局、ひどい日は、なんかね、喉自体も、このうっすら腫れてるような感じ。になるんですよ。
やっぱあれ近いからかね。
まあアレルギー反応ですからね。
うん、
だから飴もね、この時期はすごいチェックするんです。
うんうんうん、
ね、この間ね、コンビニにね、
うん、
あったんですよ。
うん、
まあどうしてもさ、このなんかこの鼻に効くやつ、
うん、
みたいなのを探しながら、
うんうん、
キャンディーコーナーをさ、物色するわけじゃないですか。ね。
大変だね。
うん。そしたらね、
大変だね、
あの、花粉ってね、飴の、この真ん中に書いてある、
うん、
何？喉飴？
花粉に、花粉症のあなたにみたいな。
花粉って書いて、大きく書いてあって、で、喉鼻すっきり、マヌカハニー、花粉の力って書いてあって、
ちょっと待って。
で、書いてあって、で、手に取ろうと思ったんだけど、あれと思って。
あれって思うね、うん。
花粉の字がすごくでかいから、
うんうん、
他にもね、その、だから花粉症にいいですよとかね、喉鼻すっきりみたいなさ、
うんうんね、
その書いてあるんですよ、
うんうんうん。
で、そういうやつを選んで、うんうん、まあ自分に合うやつどれかなと、
うん、
一袋ずつこの試していく、
うん、
そんな地道な作業ですよ。そんな中で、喉鼻すっきり、
うん、
マヌカハニーね、喉にもいいしね。
マヌカハニー、ね、
そう、最近ね、
うん。
はい、ありますよ。昔からありますが。
うん、はいはい。
で、花粉の力って書いてあって、花粉の力と思って。つまりは、ミツバチさんが集めてきてくれた花粉と、この花の蜜、だね、
うん、そうい
わゆるね、
うん、
その花粉の力ってことは花粉が入ってるってことだよね。
そう、しかもそれをアピールしてるってことでしょ。
これどうなんだろうと思って、
何なのそれ、
喉鼻すっきりマヌカハニー、
うん、
花粉の力だよ。あれと思って、
避けたいとこなんだけどな、花粉はな、
罠がね、やっぱあると思うんですよ ね、まあね、その花粉がね、実際そのスギ花粉のように反応するかどうかはわからないですよ、
うん、
ね、
そうね、
どういう効果なのかみたいなのを調べてないんであれなんですけど、うん、コンビニ行ったら見てみてくださいよ。花粉の力って書いてあって、
逆に興味あるって言って買ったりはしなかったの、
うん、あのね、もう僕は花粉にやられまくってるわけで、
うん、面白がる余裕はない、
余裕はないわけ。
そっか、
危ないって、
あ、騙されるとこだったみたいな、
そういうことあるんですね。
あ、そう、不思議だな。
そうだからね、飴もいろいろ選びながら、
うんうん、
まあ喉にもね、
うん、
常に潤うってことでね、
うん、
まあ日々この喉飴も舐めておりますが、
はいはい、
あとね、うん、やっぱりこのね、体質改善っていうのをね、
は
あ、やっぱ聞きまして、 そのさ、どこ行ってもさ、なんつうのかな、鼻が詰まってるわけで、花粉の話にね、まあなるわけですよ。まあ、
だからずーっと気になってるでしょ、
う
ん、
でね、そうそう、いろいろこういうのがどうとかさ、あの、教えてくれるわけで、みんなもそうだけど。うん、それでね、あの、導入しましたよ。
何？
あの、僕ね、ヨーグルトメーカー、購入しまして、ご存知ですか、ヨーグルトメーカ ー、ヨーグルトを作るやつですよ、
うん、はい、まあメーカーっていうぐらいだからね、
そう、
うん、
あのね、牛乳パックにヨーグルト入れて、うん、そのメーカーにカパッとはめて、
う
ん、そしたら、8時間ぐらいでヨーグルトになる、そんな機械、うん、それがヨーグルトメーカーでございますよ。
牛乳
電化製品だね、
うん、牛乳がヨーグルトそのものがヨーグルトになっちゃうわけ？
なっちゃいます。ヨーグルトっていうのは乳酸菌が入ってるわけでしょ、うん、
はいはいはい。
で、その菌が、要は、牛乳の中で繁殖してって、牛乳ごと、そのヨーグルトになると。いう仕掛けですよね。
じゃあさ、最初のヨーグルトがね、うん、その牛乳パックあれどのぐらい ?1 リットルとか
?1 リットルです。
だからそれ全部ヨーグルトになるって
こと？全部ヨーグルトになります。
すげえじゃん。超増えんじゃん。
はい。
何それ？
増えます。お得かな？わかんない。
え、お得じゃないの？
うん。
あ、でも牛乳がいくらかするか、そりゃね。
まあ、そうですよ。
まあ、そうか。う
ん、まあ、それもね、はい、体に入れるものですから、うん、なんつうの？滅菌処理っていうの？
まあね。
うん。
うん、うん。
いろいろ、だから殺菌しといて、
煮沸してみたいなんとかね。
そうそうそう。
あれね。すごいね、それ。
やってますがね、ヨーグルトがね、できる仕組みがね、うん、丸分かりなんですよ。だからね、だいたい40度、43度くらいかな。
うん、
で、この、低温調理みたいな状態なんだよね。
あ、
うん、ずっとその機械の中だ。なんつ、うん、どんぐらいかな、あの、ヨガマット丸めたくらいの
大きさ。ヨガマット知らないんだよな、私。うん、なんだ、ヨガマット。
ほんとね。
ヨガマットを丸めたぐらい。
そう。
ヨガマット。だって。
いや、僕もね、うん、通販物というのかな、
うん。
あの、ホームベーカリーもそうですけど、
はいはい、
ホームベーカリーって、ってご存知ですか？あの、パン作るやつ。
うんうん、そうですね。
食パン作るやつ。
うんうん、
もう僕ね、うん、ほぼあれですよ、お正月のお餅ぐらいにしか
。え、パン焼き
最近そう、利用して、お餅もね、こねてくれるっていうことで、うん、まあそれ使ったりするんですけど、うんうん、あ、今度、だからヨーグルトメーカーですよ。うん、ヨガマットもそういやありますけど、
ヨガマ
ット最近使ってないなと。もうどんどんどんどん押し入れに入るものがね、あの増えていくと。
そう。
そういった状況の中、
はの、
はい、うん、さらにやってまいりました。うん、それがヨーグルトメーカー。
ヨーグルトメーカーね。
はい、
流行ってるのそれ。
どうなんでしょうね。あの、ずいぶん前に、うん、あの、母親が、はい、なんかそのカスピ海ヨーグルト。
ああ、聞いたことあるよ。う
ん、なんか、今いいんだよ、増えるんだよ、って言って、
うん、
あの、実家に帰った時に出されて。
うん、増やしたやつ、
うんうん
うん、
どうやって増えたか出どこもわからないヨーグルトを口につけてはいけないと思って。そうなんだ。あ、今お腹いっぱい。
かわいそう。
はい。で、言ったままの状態だったんですけど、うんうん、ちゃんと、あの、自分でさ、材料が分かるわけじゃないですか。パンだったら小麦と、なんかベーキングパウダーみたいなやつとか、
うんうん、
なんつうの？なんかその発酵する、なんかそういう菌と、うんうん、なんか食塩と、お砂糖と、みたいなさ、
はいはいはい、
ね、あるじゃないですか、うん。と同じように、このヨーグルトメーカーも、うん、もう自分の身でね、無調整の牛乳と、
うんうん、
あとこのヨーグルトしか入っていないことが、まあ分かるわけですよ。
そうね。
うん。だから食パンは食パンで、その混じりっ気のなさがやっぱり美味しいのと同じように、ヨーグルトメーカーで作ったヨーグルトも、うん、まあ混じりっ気っていうかね、うん、そもそも菌は繁殖してるわけだが、
うん、
なんていうのかな、美味しいんだよね。
あ、違う？
あの、なんかちゃんとしている感じが。
ちゃんとしている感じ？
あの、市販のものがちゃんとしてないわけじゃないんだよ。
うんうんうんうん、
だってそもそも、その市販のものを増やしてる状態だから。
そう、元がね。
そうです、
うんうん、
そこは信頼してるんですが、
うん、うん
うん、それにしてもね、
うん、
そう、だから、ちゃんとしたものがこんなにいっぱいできるんだと思ってね。
増やすっていいなと思ってね。
うんうん、増える感じ、確かにありますよ、
うん。ちょっといいな。だから、調理っていうか、うん、増えてるって感じじゃん。
増えてます。
ね、
あのね、しっかりね、ヨーグルトできんの。
う
ん、
面白いね、それね。
でね、またね、もうちょっと調べたんですよ。
はい、
だからその乳酸菌にもね、うん、こういった僕のこのアレルギーとかね、なんかそういうのに、この抗体を作る、乳酸菌とかさ、あ、何に効くやつとかさ、あとこのダイエットに効くやつとかさ、いろいろ、まあ、あるそうなんですよ。
そう、何、菌によってってことかい、うん、
で、またね、その菌によってやっぱ味もちょっと違ったりするんだって。
面白
い。うん、だからちょっといろいろね、試していきたいんですけど、
うん、
ただ一個問題あって、一回だから1リットルできちゃうもんで、そんなね、いや、多めに結構ね、意識的に食べてるんですけど、
うんうん、
まだね、
うん、
あの、2本しか作っておりませんで、
うんうんうん、
あの、この2本目をね、なんかね、飲むヨーグルトも、最近のヨーグルトメーカーではできるということで、
うんうん、
なんかね、ちょっとね、温度をね、下げるの。30度くらいでやると、なんかできるの。あ、なんていうのかな。そもそも牛乳パックを、そのままね、その機械にパコッとはめて、
うん、
機械は何をやってくれるかというと、
うん、
そのだから低温で温めてくれる、
うんうん、
あと時間を測ってくれる、
うんうん、
まあくらいなもの、その温め方の調整みたいなのはもしかしたらね、
なんか
ある中で
センサー的なもの、ね、
うん、あるかもしれないですけど、
うん、
うん、そんくらいなもんで、だから温めてると。だから菌って繁殖するんだねと思って、それをね、この目の当たりにした時にね、 あれです、だから菌ってね、いいものばかりじゃないわけじゃないですか、いや気をつけなきゃなと、なんかそうヨーグルト増えたのを見てね思ったんですけど、そうで、だから飲むヨーグルトはあの想像した通り、なんていうのかな、その普通のヨーグルトよりも、さらに低い温度、30度くらいで、なんかずっと8時間やると飲むヨーグルトになりますみたいな、
うん、
そのだから温度設定みたいなボタンがあってね、
なんかある
の
ね、
うん、それでやったんですよ、
うん、
ようやく2本目と思って
すごい、
いろいろ試したいのに、
ね、あ、うん、なるほど、
でね、それであの飲むヨーグルトができたんですけど、
はい、
飲むヨーグルトが固めなんですよ
じゃあ飲むヨーグルトになってないの？
いや、
固めって
でもね、飲むか、スプーンかっていうと、飲むくらいの。何が近いかというとね、あの、フルーチェを、あの、冷蔵庫で冷やしたらさ、割と結構が固まってくるでしょ？
うんうんうんうん。
ただ、
でもアップルプルじゃん。
ただ、あれですよ。それを、あの、スプーンで、もう一回ぐーって
。ちょっとやったな。
回すと、もう一回液体。いわゆる、なんていうか、その器を、そのままとっくりのように、飲むことは可能なくらいになるじゃないですか。
うん。
うん、あれを、牛乳ちょっと多めでやった時のバージョンくらいな感じ？結局牛乳使っちゃってんだけど。うん。
うん。その、
そう。
牛乳ってこうやった感じって言われても。
あのね、
全然ピンとこないけど。
あのね、トロイ。な、
トロイ。
他に何があるかな。
だからフルーチェを規定の量じゃなくて、
ね、
多めの牛乳でやった感じっていう感じなんでしょ？
あ、そう。あのね、
それ
カレーうどんの、
カレー、
くらい。
うん、ちょっと。
です。
何カレー？
カレーうどんのカレーくらい。
あ、そう。
はい。
うん、いい、そこ分かんなくてもいいやん。
そう、そう、だから、いやね、そういうのがね、いっぱいできましたね。
うん、
どうしようかなと。それ
成功なの？ただね、成功なのそれ。
いや、ただね、フルーチェみたいと思うと、あ、こんないっぱいフルーチェみたいなのができると思って。もう次はね、あれです。だから、それと合わせる。
うん、
もうジャム選び、ジャムっ子になっております。
ジャムっ子。
はい。ジャムジャムしていきますよ。
いいんじゃないですか、
うん、そう、これだんだんね、ちょっと体質改善してってね、皆様に、このいいお声をね、 もともとの素敵なお声を
自分で言ってますけども、
はい、
うん、え、でもさ、これさ持ってる人いるんじゃないの、ね、そのヨーグルトメーカー、
うん、
このもう何回か研究をしてる人もいるんじゃないの、
案外ね、うん、何千円とかでお求めいただけるので、
う
ん、
あ、そう、
そう、あの、うん、日々ヨーグルト食べます、飲みますっていう方はね、うん、まあ飲みますって方はね、うん、ちょっともうちょっと僕も研究してみないと、うん、あの飲むのか、あの、とろついたすするになるのか、カレーの、うどんのカレーすするぐらいの感じになるのか、あの、うまくいくかどうかはちょっとね、まだ研究中なんですけど、美味しいね、飲むヨーグルトみたいなのをちょっとできたらね、その小分けにして販売していこうかなと。
しかもなんか菌が繁殖してますみたいなさ。なんだろうね、
多分絶対ダメなんだろうね。
そう、絶対ダメだと思うな。
あるんだろうね。よほど、よほど神経質にやっぱりされてるんだろうね。
そうだね。
で、一回そんなこと起きたらね、もうアウトだもんね。
いや、そうだよ。だから自分で作ったものじゃないと、うん、やっぱちょっと怖くて手につけられないっていうのはね、なんとなくね、気持ちはあるね。
なんかだから、自分でなんかするみたいなさ、違うの。だから、それもね、あの、僕、ヤクルトをね、うん、飲んでいたんですけど、
うん、
ヤクルト甘すぎるっていう話が。
ヤクルトね。うん、あ、そう、まあね。
朝飲んでたんですけど、ちょっとカツンときすぎると思って。
あ、甘みが、
うん、なんか代用するものをって見てるうちに、あ、これ面白そうだと思って。
なるほどね。
はい、導入してみましたが、ちょっとね、あれです。先行きどうなるか。これね、あれです。もう全く音沙汰なくなったら、うん、ホームベーカリーの横に置かれてるんだなと、押し入れのね、
年一で使うかなっていうぐらいのね、
思っていただきたいと思いますが、そんなわけで、はい、もういろんなやり方をしながらですね、僕なんとかこの鼻問題、うん、花粉問題、超えていこうと思っておりますので、はい、一緒に頑張っていこうよ、そう、4月上旬までだって、
うん、
もう、あと、じゃあ、あれだな。うん、何 ?3、4回ヨーグルトが作れるな、うん。せいぜいそんぐらいだな。
うん、そうだね。
はい。
うん、
そんな最近の、はい、僕の花粉対策事情でございました。では、タイトルコールいきたいと思いますよ。
はいはいはい。
6センチネットラジオ、6ラジ。はい、そうですよ。やっぱりね、タイトルコールをね、
はいはい、
やらせていただきたいということで、そう、前回からね、
うん、
オープニングテーマっていうの、
そうね、
はい、これをですね、ちゃんとオープニングが来てから、
うん、
あの、流していただくっていう段取り、
ちゃんとオープニングが来てから、
う
ん、
そう、
うんうんうん、
あの、それにしたところですね、うん、
はいはい、
早速ですね、うんうん、何件か、
はい、
あの、オープニングがなかったので、
うん、
あの、編集間違っちゃったのかなとみたいな。
あ、何、はい、前回の
最初思いましたみたいなのも、あの、いただいたりとかですね。
そうですね。
はい。この形がなんかしっくりくるというかね。
うん、
あ、なんていうか、その音楽が鳴るまでは、大事なお知らせとかはおそらくないので、
うんうんうん、
音量下げてますとかね。
うん、
いいんですよ。
そう。
ただ今回はね、花粉対策、あまりやらないやつ、
うん、
3ついきましたからね。
うんうんうん、はい、身のあるね。
そうですよ。
話でしたか、
うん。花粉症じゃない方はもうすっ飛ばして、うん、はい、聞いていただければいいかなと思いますよ。ロクラジのお時間がやってまいりました。
ね、やってきたね。
はい。
うん、
このロクラジは6センチがホームページでお送りするネットラジオでございまして、
そうですね、
毎月6のつく日に更新しております。
うん、
本日は2019年3月の16日となっております。うん、ロクラジ第
282回。
お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦と、
ピアノ担当山田敦子でございます。
うん、そうです。
うん、はい、そうです、うん。
このロクラジでもそういえばお話ししたと思う。あの、うん、あまりに鼻が詰まっているときは、
はい、
僕は中原明彦ではなく、鼻声三太夫という。
うわ、言ってたね。
はい。になると。
ああ、
名古屋三大湯でありますと。そうです。なぜ三大湯なのかわからないけれど、
ね。そうだね。
そう。これはね、そう、ロクラジなんかよりもね、うん、さらに十何年前にね、うんうん、僕が、うん、やってたラジオでね。
そんな前からラジオやってた
の？はいはい、
そ
うなんですよ、うんうんうん。やらせていただいた時に、あまりに鼻声で、うん、収録ができないってなった時に、うん、僕じゃなければ大丈夫ですよねって言って、こんばんは花声三太夫ですって
あ、違う人格としてね、はい、登場したわけ。いやいや、
もうそう、もうそうです、
違う人っつって
違う人登場した時のあれですけど、
じゃあ今年はまだ三太夫さんはまだ出演されてないですよね、
と思いきやもうここあれですね、うん、3回4回ぐらい、はですね、うんうん、実は、花声三太夫がやってきておりまして、ね、中原さんはどこに行かれたんでしょうかね、一体ね。
ああ、そういうことだったの、
はい、一応ね、お名前ね、言っとかないとね、うんうん、違う人が喋ってるってことになっちゃうんで、あれなんですけど、うんうんうん、そうです。うんうん、だから、花声三太夫がお送りしますよ。
うん、あ、そうだったのね、うん。気づきませんでした。
じゃないと、あれですよ、うんうん。あれ、この後、ライブのお知らせをね、うん、多分するんでしょう。
します。
うん、またもや、そんな花声でどうするんだと。ね。なってしまいますから。
心配ね、かけてしまうことになるかもしれないからね。
当たるも八景、当たらぬも八景みたいなのはやめてください。調子いい日はね、つまらなかったりするんで、調子いい日はって、要は僕の調子じゃないですよ。
違うんだ。
杉さんの
杉のね。
そう。
花粉ちゃんのね。
杉の調子です。
うん、あ、そういうことか。
ね、
う
ん。ありますんで。そうね。ちょっとまあ僕はヨーグルトでね、うん、来週ライブありますからね。
あ、ありますよ。
はい、ちょっとね、そうそう、なんだ、すするヨーグルトパワーで、ちょっと、頑張っていこうかなと。
どうかな、
思っておりますよ。お知らせをお願いします。
はい、来週の金曜日ですね、3月の22日、場所は大塚ハーツプラスで、ハーツプラスプレゼンツ、うん、ダブルハピネスというね、タイトルのイベント、出演させていただきますよ、
はい、
うん、でね、4組出るんですけど、6センチは3番目8時半ぐらいからになりますね。
それはもう3番目だったらね、うん、花も通っている、ね、いるでしょう。
いるんじゃないかな、
うん
うんうん、でさ、去年もね、このね、3月の21日だったかな、
はい、
大塚ハーツプラスにね、行かせていただいてるんですよ、実は。でその時に大塚駅前の桜ね、うん、並木と言いますか、
あ、
うん、すごい綺麗に咲いてたんですよね、桜が。
あ、確かに、なんか見に行った覚えがあります。
う
ん、
そうでしょ、
ね、うん、
でね、今年の東京の桜の開花が、予報がね、3月21日なんだって。だからまあ、満開だね。まあ、
一応一部、
そうそうそう、
一部咲きみたいな、
うんうんうん。でもね、なんかこれから咲く、咲き誇るよみたいな、うん、そんなね、大塚駅前の桜もね、見れるかななんて、ちょっと楽しみにしてるんですけど。
なるほど。
うんうんうん、
まあね、そんな話で言うと、先週ですね、北参道のグレープスというところ、はい、うん、でですね、ライブやらせていただいたじゃないですか。
素敵でした、うん、
ね、その時も小屋の前に桜咲いてましたよね、
うん、
あれね、河津桜って言って、早咲きの
早咲きなんだね、
桜で、
うんうんうん
う
ん、
そうなんですよ、
綺麗だったな、
ね、
ね、
そうですよね。
そしてそのグレープスのライブもすごい楽しかったですね、
うん、ね、生ピアノをね、うん、楽しそうに山田さん弾かれたりとか
楽しそうでしたか
、うん、
そう、ヴィンテージのね、スタンウェイのピアノでね、響きがスタンウェイ独特の音もあるんだけども、この芯のあるね、うん、いい音でしたよね。
そうだよね、
うん、楽しかった。
あと天井が高かったじゃないですか、
う
ん、
そうだね、
うん、天井高いと開放感があっていいね、う
ん、ねえ、うん、なんかあそこすごい素敵だから、またね、グレープス行きたいなと思いました。
はい、お越しいただいた皆さん、うん、そう、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ね、春らしい曲をね、うん、いろいろラインナップしてですね、はい、6センチの春お楽しみいただいておりますが、うん、はい、そのライブが、うん、来週もあると。
そうですね、22日金曜日、大塚ハーツプラスでございます。今チケット予約をホームページの方で予約受付中でございますので、お時間ございましたら、まあ、8時半からだからね、うん、何か用事があったとしてもですね、週末のね、うん、初めということで、ぜひお越しください。
ぜひお越しください、
うん、
はい。
そしてじゃあこのままライブ情報をね、お話ししたいんですけども、4月です。4月の28日 日曜日、そこにピアノがあるのなら2019春ということで、うん、まあ、あの、前回のね、この六ラジでね、山田プレゼンツじゃないですか、というね、うん、お話で、おーと、山田プレゼンツでやらせていただきますと。
これはどういうイベントなんですか？はい、
ですね、4組出演いただきまして、その方々のピアノ伴奏を全部私がさせていただくという企画になっておりまして、テーマはですね、大人の春ということでね、うん、春ね、大人の方はね、なんだかんだ忙しいんですよ。
春、大人の方は忙しい。
うんうん、忙しい。
まあ、それは子供も忙しいけどね。
まあ、お子さんもね、でもほら、うん、子供はさ、
子供と大人の間のような、
うん、間のような
曖昧な
曖昧な
方も忙しいけどね。
なんだよそれなんだ、うん。曖昧な方もね。
そうですよ。
そうでもね、
みんな忙しい。
忙しいかなと思ってこうなんかね、で4月のこのあたりだったらなんとかこう一息ついてね、うん、ゆっくり音楽を聴く時間っていうのもね、あるかなと。
そうかね、
うん。うん。ということで、このゆったりとね、過ごしていただけるように、うん、ジャズスタンダードをね、こうセットリストに散りばめましてですね。
ジャズスタンダード、
うんうんうん、
あの、そのね、響きは聞いたことあるんですけど、うん、ジャズスタンダードって何、うん、Fly me to the moon みたいなやつ。
そうそうそうそうそう。ね、みんなもよく映画、
カブブってやつ。
そうそうそうそう。
その2曲しか知らない。
じゃあその2曲のうちどっちかをじゃあ歌っていただければと思いますけど。やっぱオータムリーブスは秋だからね。
そうだね。
うん。
あと何があるの？
まあ、だって、例えばサマータイムとか、
どういうやつ
?T42 とかさ、サマータイム、ふんふんふん
ふんふん。はい、わかりません。
やだわ、もう本当意地悪いわ、もう。
いやいやいや、本当に知らないんだと思うんですけど、
う
ん、
そう？
そういうのって、うんうん、あのどこで学んできたんですか？
多分ね、知らず知らずに、うん、映画とかドラマとか、あとはね、テレビ CM とか、うん、そういったところで聞いてると思います。
なるほど。
なんだかんだ言ってね、あのね、あ、それ知ってる、聞いたことあるっていうのが、うん、まあ、いわゆるスタンダードっていうやつですよね。
へ
ー、うんうん、で、その発祥といいますか、そのジャズボーカリストがこう歌ってくれてたり、うん、その昔ね、はい、歌ってくれてて、うん、その曲が人気になって、あ、いろんなジャズボーカリスト、またはポップスのね、ボーカリストがこう歌い継がれてるというかな、うん、うん、そういった曲たちになりますね。
あのさ、うん、ジャズボーカリストとさ、
はいはい、
ボーカリスト、
うんうんうん、
まあまあ、じゃあポップスボーカリスト、
うんうん、
でどこが違うの？
まあ、だから多分ジャズを主に歌ってる人、
うん、
ポップスを主に歌ってる人っていうぐらいの曖昧な、うん、多分分け分けじゃないの？
なるほどね、うん、分かった。
今回は、うん、あの出演者がね、
どうしようと思って。
なんで？
ほら、ボーカリストのね、うんうん、皆さん、はい、しかも素敵な喉を持ちのね、うん、皆さんを
実力派のボーカリスト、そうですね、
ですからね、はいはいはい、おそらく僕の鼻も、うん、もう下旬だったら大丈夫だし、
すっきりしてますよね、はい、
大人っぽく。
そうそう。
やらせていただきたい。
そうそう。なんかね、私のイメージね、今ね、もう打ち合わせも始まってまして、うん、あの、セットリストの選曲をね、こういろいろ、あの、話してるんですけど、
はい、
なんというのかな、まあ、私の個人的な表現になっちゃいますけど、艶やかなね、こう、夜になりそうな雰囲気なんですよ。
はい、
きっとね、皆さんにもご満足いただけるようになってると思います。
うん、もうずっと山田さんがピアノを、じゃあ弾かれて、
う
ん、で、あれ、なんか司会みたいなことも、うん、MC みたいなこともされると。
できればね、そういうこともしたいなと思って、うん、進行役というかね、
はい、
うん、まあ、だから私がホストですよね、は
い、なんか、うん、あのセッションみたいなことをやったりするんですか？
それもね、ちょっと積極的に組みたいと思ってるんですよ、はい、せっかくね、本当に素敵なボーカリストが集まってくれるので、うん、その声の重なりのさ、あ、もうキュンとくるじゃないか。それもそれぞれのステージに設けたりとか、うん、あと全員でね、あとは会場のみんなとこう歌ったりとかっていうようなこともやりたいなって。だからもう欲がね、すごいもう今いっぱいなんだけど、
まあこれがあれですよね、うん、このなんだ、演奏されるのは、はい、この山田さんのピアノオンリーということで、
うん、
ね、ボーカリストでない山田さんがこの選んだ、
うん、
ね、ボーカリストの夕べなわけで、
そうそうそうそう、そういうこと、
そういった意味ではちょっとね、うん、興味ありますよね、うん、皆さんと一緒に楽しめる、うん、 ゆったりとした夜になればと思っております。現在6センチホームページで、
はい、ご予約受付中でございます。早速たくさんのね、ご予約いただいております。
ありがとうございます、
ありがとうございます。ぜひね、4月の28日日曜日、吉祥寺のマンダラでございます、うん、ぜひ皆さんお楽しみにお越しください。
これゴールデンウィークの頭
ふと始まっちゃうんだね。多分ね、4月の27日が土曜日で、うん、そこから、まあ、そうでない方ももちろんいらっしゃるけれども、ざっくりとそこから10日間のゴールデンウィークの期間らしいよ。
なるほど、うん、そうですか。始まったばっかりって感じ。ゴールデンウィークの初めのご予定をね、うん、ちょっとじゃあいただいて、うん、
はい、
ぜひ、ゆったりしにいらしていただければと思います。
はい、お待ちしております。そして5月の話ですよ。5月ね、19日、うん、日曜日、うん、どこでもライブシリーズボリューム25、グルービン荒川線特別編、
うん、
初夏のグルービン、はい、前回6月でタイトルだけ申し上げますと言ってね、はい、もうそれバレるじゃないかっていう話がありましたけれども、うん、このグルービン荒川線6センチでは、うん、毎年年末にやらせていただいてましたよね。で、今回は初めて初夏、うんにやらせていただくと、初夏の季節5月にやらせていただくと、
は
い、
ね、この年末乗ったばっかりなのに、うん、また電車かいという状況なんですけど、あのね、毎回ね、うん、何しろこの都電荒川線を借り切ってのこのライブはですね、まあ中の状況もね、
うん、
なかなかこの異質な、
ね、異質のね、異空間という
かね、電車の中でこのライブを楽しむと、うんうん、いうことなんですが、その際にね、一つやっぱ大きなね、うん、この変化っていうのは、うん、このめくるめく車窓なんですよ。車窓の風景がね、
そうだね、
この変わっていく。しかも数少なくなりました、うん、このね、路面電車っていうんですか、うんうんうん、荒川線の車窓のこの穏やかな雰囲気、
うん、
ね、
下町のね、
そう、うん、そんな中でもですね、そう、年末にね、このもう10年ぐらいやってきてですね、うん、毎回だから残念ながらと言いますか、
うん、
木々の風景はもう冬、うんなんですよね。
まあさ、ああまあそうですよね。
彩りが豊かというよりは、うん、なんていうのかな、うんうん、まあこの年の終わりゆく感じというイメージと、はい、まあ相まっていい感じなんですけど、うんうん、このさ、要は、
はい、
車窓の風景が変化すると、う
ん、はい、
もうこれ一気に雰囲気もまたね、
うん、
変わるんじゃないかっていう。
そう。
いうことで、その都電荒川線をいつ乗ったら一番この雰囲気とかね、いいのかってね、いろいろこの調べたところですね、
はいはい、
どうやら都電荒川線っていうのは、うん、なんかね、最近桜なんとかっていう名前にもなってるらしいんですけど、
うんうん、
だから4月あたりもね、いいらしいんですが、
はい、
その後5月、うん、バラがね、ずらーっとね、このなんだ、線路沿いに咲いたりするそうで、
そうだね、
その地域の皆さんからすると、バラの電車と言ったりするくらいですね、
うんうんうん、
そのバラが有名で、どうやらそのバラがこの中旬頃、ちょうどいいんじゃないかとね、目星をつけて、だからもしあれですよ、
うんうん、
なんか雨とかすごい、ね、
うん、
大変になっちゃって、
うんうん、
ぐわんぐわんになっちゃって、もう花びらとか飛んじゃったらもう僕は車窓にね、バラの絵を描いて貼るね。いや、そのだから変化するんじゃないかということで、
う
ん
う
ん、なんかね、うん、そう、スライドチェンジによってね、
うん、
お届けする曲も変わってくるんだろうなと思ってね、
うんうんうん、
ちょっとね、一回やってみたかった。
そう、
毎回乗るたびにね、そうだから春頃とか、
うん、
初夏頃とか多分いいんだろうねなんて、いう反省のまま10年経っていたところですね、
はい、
はい、今回それ念願叶いまして、
そう、
はい、またこの都電荒川線が、やってきますよ。
そうです。
まあ年末というよりもこの時期がもしかしたらいいのではっていうことをね、
まだね、私たちも見てないから、
はい、
ね、この楽しみなんですよね。
当日雨で、うん、豪雨で全く見えない、打ちつける雨で見えないかもしれないが、
見えるよ、大丈夫だと思うよ、はい、
そしたらもうあれだ、もうレイニーガールばっかり打ってる、うん、 雨の入ってる、違う、結構雨入ってるやつ、うん、いっぱいありますから。
それでやるの。なんでそれ前提なの。
レイニーステップ、ちょっと待って、結構雨の曲多いし、
うん、あるね、いけますか、うん、あるけども、はいはい、うん、一応ね、あの晴れればいいなと思っておりますが、うんうん、あの皆さんとね待ち合わせをする町屋駅前というね場所もですね、花壇がいつもあるんですけど、うん、この花壇もバラのね、ああ、お花がいっぱい咲くらしいんだよね。
いやー、
うん、だからもう乗る前からね、皆さんにはこのバラをね、うん、楽しんでいただけるかなと思ってますので、はい、
ね、
はい、ぜひ皆さんこれね、特別なグルービン荒川線の風景ご覧いただければと思っております。
は、
う、
い、
ん。うん。チケットのご予約は6センチホームページでですね、受け付けますが、3月の21日祝日木曜日、うん、お昼の12時から受付開始となります。うん、
3月21日のお昼から、
はい、
はい、
ありがとうございます。
予約お待ちしておりますよ。5月19日、うん、都電荒川線のライブ、うん、
はい、
バラもいいよねでしたっけ。
ちょちょち
ょ、あれ、
え、
それ仮タイトルでしたね。
それ仮タイトルありましたけれども、はい、はいはい、グルービン荒川線特別編初夏のグルービンでございます。はい、うん、はい、ぜひ皆さんお越しください。
ぜひライブにお越しください。そんなわけでお送りしてまいりましたロクラジですが、ね、ちょっとね、だからヨーグルトメーカーの今後、うん、はい、あのお伝えしていければと思いますよ。
そう、ね、
僕も
飽きなければね、
どうやったらすするヨーグルトじゃなくなるのかと、
うんうん、そうだね、はい、みんなから も、 もし持ってる方いらっしゃったらね、
その
こうやるとい
いよみたいな、だから違うんですよ、
教えてくれたらいい。
その牛乳パックがそのまま入るので、うんうん、何も1リットルの牛乳パックじゃなくても、あの500ミリの牛乳パックでも、
あ、
まあいいわけですよ、サイズ的に入る、
なるほどね、うん、あ、
それでも作れるって書いてあるんだけど、
うん、
なんていうのかね、
ん、
どうせ増やせるんだったら1リットルでやりたい気分。
まあなんかお得な感じするよね、うん、そっちはね、
なんかね、うん、それありまして、
う
ん、まあね、なんかさらに、うん、あの手を加え、うん、なんかその水分取ったりして、ちょっとあのサワークリームというか、うん、クリームチーズのようなものもなんかできるっつんで、
いい、ね、
ちょっとね、はいはい、そう、そういうのもちょっと僕いろいろ試しながら、この体質改善していければなと、
うんうん、
あ、思っております、
はいはい、
そしてそうだ、あとね一個言い忘れてた、
なんだ、
今回の僕のロクラジメモに、
ロクラジメモ
一個残ってました、
うん、
あのさ、なんかランチとかで、うん、ホテルとかで、うん、あのあるどれでも好きなものをテーブルにね、うん、ずらーっといろんなね、この食べ物がこの並んでいるんで、うん、好きなだけこの自分のお皿に取って、
うん、
でご自身で取ってで食べるみたいな、うん、なんかさビュッフェスタイルみたいな、
うんうんうん、
あるじゃないですか。
あるね。
これさビュッフェなの、
うん、え、
ブッフェなの。
え、ビュッフェじゃないの。
あのね BUFFE なの、スペルが、
BUFFE だったらブッフェだね。
ブッフェでしょ。
ブッフェだね。
で実際にブッフェってしてるところが、うん、そのブッフェをされてるとこでね、うん、
ややこしい、うん、
ブッフェってね、うん、なってるとこが結構あって。
あ、そうなの、ね、
でもさビュッフェじゃなかった。
うん、私の認識ではビュッフェだった。
それさ、おそらくフランス語だとビュッフェで、うん、英語だとブッフェとかなのかな、うん、と思って、うん、いやそれは調べてないのでわからないが、うん、なんかブッフェって言いづら、うん、鼻詰まってるとより言いづらいブッフェと思って、それがあの本編でお話ししなかったことです。
うん、まあいいか、うん、
はい、
いいよ、
ね、ブッフェかね、
うん、
ビュッフェ、ビュッフェだよね、
ビュッフェなんじゃない、
う
ん、
いつからさウイルスってさ、うん、ビールスからウイルスになったんだろうね、うん、ちっちゃい頃ビールスだったよ。
いいよ。
でさ VUR とかってあるじゃん、うんうん、だからビールスだよね。
ビール、
あの英語の発音聞くと、うん、ウイルスじゃないよね、
うん、
ウイルス、
ウイルス
だよね、
うん、
はい、はい、そんぐらいです。
うん、まあでもね、言い残したらね、はい、気持ち悪いもんね。
そう、うん、次ね、みんなにね、うん、お会いできる日が ね、いつかわからないじゃないですか。
いやいや、10日後来るだろ、
ね、10日後ね、元気でお会いしたいなと思っておりますが、わ、うん、かんないじゃないですか。
いやだ、
もうあとだから言い残したことがあるとすれば、
うんうん、ないだろ、もういいだろ、次次回だね。
まあ特にないね。
無駄、無駄な時間。何これ、
特にないですけど、うん、あね、お忙しい方とか、うん、この、ね、年度末、
ね
ね、さらに、ね、花粉症で、毎日、ね、苦しい思いをされてる方、
うん
ね、そうじゃなくてもね、いろんなことが日々あると思いますが、うん、どうぞ健やかにお過ごしいただければと思っておりますよ、
はい、
それが言いたかった、
うん、そうだ、は
い、お送りしてまいりましたロクラジ、お相手は6センチボーカルギター担当中原明彦じゃなくて、うん、花声三太夫と、
はい、ピアノ山田敦子でした。
ではまたね、
バイバイ。